どうも、サンドウィッチマン伊達です。
富澤です。
始まりました、サンドウィッチマン、トーク魂でございます。
始まった。
たくさんのメールいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、今日はメールを読みましょう。
はい。
はい。
こちら、エイジャの息子さんですかね。
はい、ありがとうございます。
2月11日、うん、熊谷郁美ピアノ弾き語りコンサートを見に行きました。
ほうほう、郁美ちゃんだ。
郁美ちゃんですね、うん。気仙沼のね。フリートークではやはり東日本大震災の話も出ました。はい。サンドのぼんやりぬテレビのロケで解散直後に被災した話。うん、だけど今年は三陸道が仙台市までつながること、
はい、
気仙沼大橋と、鶴亀大橋ですかね、うん、とつながること、少しずつ復興でいい話もありますよと、うん、気仙沼では岩井崎の松の竜を見てきましたが、
はいはいはい、
周りはほとんど荒れ地のまま、
うん、
お墓があった場所は慰霊碑に変わっていて、復興は進んでる場所とそうでないところ、同じ気仙沼でもはっきり違いが分かりましたよ、うん、まだまだ復興は、先だと思いますという
。なるほど、うん、そうなんですよね。三陸道がつながったんですよ。気仙沼がね、異常に近くなったっていうね、
うん、
お
どのぐらいで行けるんですかね、仙台から。
2時間、
うん、
2時間で行けるんじゃないでしょうか、気仙沼まで ね行けないかな。2時間20分ぐらいかかるかな。
2時間強、
うん、うん、あの法定速度で行けば、
うんまあね、
そう
守ってもらわない
と。でもよ、
うん、
今まではほら一ノ関まで北上して、うん、一ノ関からバーッとまた県道行ってたわけですから、うん、そうなると3時間ぐらいかかってましたからね。3時間以上かかってたから。
確かに、
うん、いやいや非常に便利になりましたよ、
うん、
本当。それがずっと沿岸の、青森までつながるらしいんだよね。またそれも面白いですよね、
うん
うん、さあ続いてまいりましょう。
はい、盛岡在住34歳大学6年生のラジオネーム、はい、カオタです。
ありがとうございます。
トーク魂に出演している海外特派員に憧れて、うん、海外から番組にメールしてみました。今はヘルシンキ空港にいます。
ヘルシンキ空港どこですか。ヘルシンキってヘルシンキ
フィンランド
はあ、ヘルシンキ空港にいるの。
今回はお二人にお礼をと思いメールした所存です。
何でしょう。
以前メールした時は資格試験のために勉強中と書きましたが、
う
ん、試験が終わり自己採点したところ合格ラインを超えました。
お、
資格というのは動物のお医者さんです。
はあ、
苦節運年、
うん、
過去4年生大学と6年生獣医大を卒業し留年し、34歳ようやくスタートラインに立てそうです
。いや、おっせえ。いや、こんなおっせえって言っていいのか分かんないけど、大学4年行ってその後6年、
10年
勉強してるんでしょ、
うん、
プラス留年なんかしてるから34歳、
はい、
すごいな。でもそれで獣医さんになれるっていうことですね。
ようやくスタートライン。
おっすは分かんないけどまあ我々もね、
まあ、
あの食えるようになったのは30過ぎですから、
ね、まあだからそう同じようなもんじゃないですか。
そういうことなのかな。
長くつらかった、うん、受験勉強期間、トーク魂には本当に助けられました。
いやいやいや、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
海外特派員気分も味わえましたむしろ海外からトーク魂にメールを送るのが最大の目的だったり、
いや
笑いなんて書いてありますね。
へえ。
一応電話番号も書いてあるんですけど、はい、普通に日本で出ると思いますって書いてあるんで、ね、特に電話はしなくていいのかなと思います
けど、ね、なるほど。メールくれた時にヘルシンキ空港にいるということですね。
はい、
いやありがとうございます。本当にね、
すごいね。
旅行かなんか行ってたのかな。じゃあ
何でしょう、ね、
遊びに行ってたのかな。勉強も終わったから、
うん、
ね、卒業旅行かな。
かも。
34歳で卒業旅行っていう ね
頑張ってください。
うん、
こちらの方名前がないかな。今回お二人の影響力の凄さを感じたことがあったので、どうしてもお伝えしたくて初めてメールをさせていただきます。
何でしょう。
私は主婦ですが、はい、アルバイトで子ども向けの施設で働いております、
はい、
そこでは何人かの子どもたちにチーム名をつけてゲームに参加してもらうんですが、
はい、
小6の男子の一人がどこかで見たような雰囲気を持つ子がおりました、
うん、
その子は断るごとにマーベラスと下り顔で叫んでました、
うん、
チーム名はもちろんマーベラス。
マーベラス、はい、
私がゲームのルールを説明するとちょっと何言ってるか分かんないですと返してくる、
うん、
でもそう言った後ちゃんと人の良さそうな顔ですいませんと微笑む、
うん、
よくよくその子を見ると富澤さんをスモールライトで小さくしたような男の子でしたミニ富澤さんが喋るごとに子供たちは大受け、
はい、
サンドファンに悪い子はいないなと嬉しく思いました、うん、ちなみに伊達さんのような小学生はいませんでしたミニ伊達さんに遭遇した時はまたメールでご報告します。
なるほど。
はあ、よくわかりませんけどもね。
何言ってるかわかんないんですけどっていうのはものすごく失礼なことですからね、あれね。腹立たしいからね、たまになんか言われるけど。言ってくるじゃん、一般のさ、要するにファンみたいな人が。今日、仙台に何で来たんですか？新幹線で来て、ちょっと何言ってるか分かんないんですけど、なんだこの野郎、お前。何言ってんだ、お前ってなるよね。
確かにね、まあまあ、
本当に一般的に使うと、本当に失礼なことだ。
まあ僕がね、本当に美味しいものを食べた時はウマーベラスって言ってますけど、
マーベラスではありませんってことですね。ね、
これはどうなんだろうっていうのありますけど、うん、最近ね、もううちの子供もちょっと何言ってるか分かんないっていうようになってきて、
あれ腹立つからな、本当に。
なんか聞かれて説明したら、ちょっと何言ってるか、何が分かんねえんだこの野郎ってね。
お前が言ってんだよ。これ僕ら本当にね、これ高校時代から使ってたことなんですね、
日常会話でね。
そうそうそう、うん。俺も会社員勤めしてる時、上司に一回言ったことありましたけどね。
どういう
状況？すごい難しい、なんか福祉のね、うん、あの法律が変わったんだみたいなことをずっと、ちょっと何ってか全然わかんないですね。何って言われましたね。
まあ日常でね、使う言葉でもあります
よね。そうそうそうそう。
ちょっとわかんないですね。
ちょっとでも失礼になりますからね。
うん、さあ続いてはね、はい、アビラのレインさんですかね。
はい、ありがとうございます。
場所なのかなこれ、
はい、
ブエナスタルデス、こんにちは。
これはスペイン語じゃない？違う？
この初めてメールします、はい、昨年8月にベネズエラ行きが決まり、
ベネズエラ、
ラジオ好きな私が海外に行ってラジオが聞けなくなると悲しんでいたら、はあ、渡航直前に末の息子が iPad でサンドイッチマンのトーク魂を聞くことができるようにしてくれました。
ほう、
ちょっともうこの時点で状況がよくわからないですけど、
う
ん、
そうですね、
ベネズエラのカラカスでこの番組を楽しんでるうちに世界中のあちこちからの情報を聞いて、うん、私もなんとかメールしたくて試みているうちに帰国することになってしまい、
帰ってきたんですね。もう
今宮城からメール
して、あ、宮城だったんだ。もう、
1月31日夜避難指示が出され、うん、帰国準備をし2月5日成田着、
はい、
宮城の家に7日に戻りました、
うん、
再び渡航ができるのがいつの日か、正常が落ち着くのをただただ願うばかりです、
うん、
いつかカラカスからメールしたいと思います。
え、要するにベネズエラで避難指示が出たってこと？
そうだね、今治安がね、
悪くなってますからね。治安悪いらしいですね。そうそうそう、すごく治安が悪いんでしょ、
なんかね、
内紛っていうんですか、
内戦みたいになってる、
うん、大統領が2人いるっていう状況らしいですよ。
どういう状況だよ、大統領が2人いるって。
前のね、大統領が居座っているということですよ。
で、なんかおかしくなってきちゃった、
国民投票してまた1人できたんだけど、うん、いや俺だって大統領だ
し、もうおかしいじゃんそれも。
もうだ、そういう
状況投票してんでしょ、投票なんでいるのよっていう話で、
うん、
そんな感じでベネズエラがね、今ちょっと情勢が不安なので、
あ、それで、いや帰った方がいいですよってなったんだ、
避難指示が出たと、
外務省が。要するにそういう時ありましたよね、あの震災、東日本大震災の時も、その原発が、あの事故になった時に外国に減りましたもんね、帰った方がいいですよっていう、まあ、強制的だったか分かんないけど、
でアビラのレイン、カラカスのマンションからいつもアビラさんを眺めていましたよりっていう、
アビラさん、山があるんだ、
あるんでしょうね。
へえ、ベネズエラで聞いてたということですね、じゃあこの僕らのラジオ。
まずそのなん、もう書き出しから昨年8月にベネズエラ行きが決まりっていうところから始まってるから、う
ん、難しいんです
よ、なんで行くんだよっていうのがもうそもそも
ありますからね、
気になっちゃうじゃない
ですか。で、聞いたところによると宮城県の人なんだね。
どうもそうらしいんです、
うん、今宮城にいるということですもんね、うんうん、
なんで行ったんだよベネズエラ。
ちょっとね、もう不思議なメールですね、これね、
う
ん、
もうちょっとあの詳しく、
そうですね、
いろいろね、
状況をね
もらえたらなと思いますけど、
これちょっと世界地図、白白地図買ってさ、
うん、
色塗っていかないといけませんね、もう。
なんで
この番組、世界のどこで聞いてる人がいるんだっていう、
あ、特派員的な、
特派員的
どこにいるのかっていう、
うん、すごい数だと思いますよこれ。
確かにね、
本当にいろんな世界中でこのラジオ聞いて
るんだから、でもなんだろう、だからそうやって聞いてると私もちょっと出したくなる
っていう人ね、2人いましたもんね、
もうね、気持ちになるんでしょうね。
いや、それはメールは届いたら呼びますから ね、
うん、いや嬉しいですよ、
ありがたいですね、
うん、
日本で聞いてる人はあんまりいないのかな。
いや日本もちゃんと来てますからね。
来てます、
比較的世界も多いという、
嬉しいですね、
はい、
本当に、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
もう一枚ある？
ないです。
もうないですね。もうね、じゃあ終わりますか。
はい、さよなら。
ただね、ただまだ10分なってないっていう可能性があるんですよ。
大丈夫でしょ、もう。
大丈夫ですか。
大丈夫でしょ。
このまま終わっても。うん、終わります？
終わりますよ。こんなもん。
この間ほら、あそこ行ったじゃん、荒浜。
はい。
荒浜の深沼海水浴場っていうさ、うん、僕らがあの高校時代だったり中学時代だったり海水浴に行ってた仙台の湘南と言われている、
まあ泳ぎに行くってなると大体深沼
ですよね。深沼海水浴場っていうのがあるんですよ、うん、でそこにまあロケで行ったんですけど、もう今もう9年目になるわけでしょ、震災から、うんうん、やっと昨年2日間だけ海開きしてるんですよね。やっと2日間、
うん、
まあたくさん の, あの海水浴ににぎわったらしいんですけど、
うん、
ただまだね海に入るっていうことにそのなんていうの、海にこう浸かる、海に入っていくことに関してまだそこまではできないという人たちがやっぱ多いみたいですね。
まあそういうのもあるでしょうね、たくさんの方亡くなってますしね、
う
ん、
そうそうそう、うん、あのサーフィンとか魚釣り客っていうのはもう戻ってきてるらしいです、
うん、
ただやっぱ海水浴となるとっていうところみたいですね。
まあだからね、子供たちはなかなかね、海そんな近くにあるのになんで入れないのとか思うかも分かりませんけども、
かもしれないね、
うん、あとはね高台がちょっとなかったりっていう、
そう高台がまだないと、
うん、
だから何かあった時にまた逃げれないというところで海開きをちょっと抑えてる、うん、まあ今年はまた日にち増えるみたいですけど、
うん、
まあなんか俺らの中ではその深沼海水浴場が夏毎日ね暑い日こう海水浴客でにぎわうっていうのが元通りというか、
うん、
なんかあこの光景だったなっていう、
うん、
なんかそこを見れるのはあと何年後なのかなっていう感じはしましたけどね、うん、
まあ、ずっとね、うん、目の前が松で、
うん、
覆われてたんですけど、
松林でね、
それもねみんな流されちゃってなくなっちゃって、そうそうそう、また新しいの植えてたりしましたから、
うん
うん、また数年かかるんですかね、
ね、
うん、
仙台の湘南深沼海水浴場の完全復活をね、
うん、
また祈っております、うん、はい。さあこの番組ではですね、東日本大震災に対するあなたのメッセージを受け続けます。
はい、郵便番号 100-8439 日本放送サンドイッチマンのトーク魂まで。
はい、それではまた来週です。
バイビー、
さよなら。